宇佐です。
甲斐です。最近ですね、
はい、
また新しく携帯電話の回線を増やしてしまいまして、
ほう、
はい、ポボって言うんですけど、はい、
ポボ持ってんじゃん。
ポボ持ってるんですけど、うん、これでね多分トータル4回線目に突入しました。
そんなに作っていいもんなんですかポボって
ね。ちなみにポボはね1人で契約できるのが確か5回線ぐらいだと思うので、
もう一つはでき
る、そろそろアウトなんですけど、はい、あのポボっていうのはね au がやってる携帯電話回線サービスで、うん、まあ、特徴としては多分他のキャリアではほとんどやってないと思うんですけど、基本的に月額0円で、そのままだとすごい遅い128キロぐらいのすごい遅いスピードなんだけど、プラスで料金プランを買うと普通の通信ができるの、うん、でそのトッピングという名前で、はい、まあ、3日間のトッピング買うとか、はい、1ヶ月とか、うん、あと有名どころで、これこの番組にも言った気がするんですけど、1日使い放題、
はい、
で330円のトッピングがあるんだけど、うん、実質2日間使えるみたいなね、そう、お得なトッピングがあって、はい、そういう意味ではサブ回線に持っておくとすごいんですよね、はい、で最近のスマホってだいたい eSIM とかを使うと1つのスマホに2つぐらいまでは回線同時で使えるので、うん、僕だいたい持ってるスマホ全部にポボをサブ回線に入れて、で繋がらない時とか、あと外でどうしてもビデオ会議とかやらなきゃいけないっていう時に、うん、普通の回線使うとやっぱ何ギガとか持ってかれちゃうんで、うん、そういう日だけ、まあ、1日330円払ってビデオ会議という使い方したんですけど、はい、新たな使い方がですね見出しまして、
はい、
というのもですねポボがですね待望の新サービスを開始しました、はい、これポボユーザー全員待ってたんじゃないかっていうぐらいのですね素晴らしいサービスなんですけど、はい、留守番電話っていうサービスなんですよ、
はあ、
はい、
僕あのポボユーザーですけども、はい、全く待ってなかったんですけど、
マジですか。留守電普段使わないです
留守電全然使わないですね。
電話来たらどうするんですか。
電話来たら取るか出ないか、
あ、どっち
か。
でも出ない場合って、はい、内容分かんなくないですか留守電ないと。
別に大した電話来てないんじゃないかな。
お、
留守電って入りますそもそも。
入ります、入ります。
入るんだ、
うん、あのね、留守電を使ってて気づいたのは、はい、留守電に残さないやつは営業電話ですね、うん、
なるほど、
うん、はい、で僕の場合はかかった電話全部検索してどこから帰ってきたか調べてるんですけど、はい、残さないやつは大体営業電話。
なるほど。
で残してくるのはやっぱ結構大事な電話で、
はい、
この間とかはタイムズでちょっとトラブルがあって、
はい、あ、車のね、
そうそうそう、車のタイムズカーシェア使う時に、はい、まあ、ちょうどしたトラブルがありまして、
はい、
その連絡が電話でかかってきたんですけど、うん、そういう時は全部留守電残して、こういうこれこれこういう案件なのでっていうのを残してくれるんで、
はい、
る、はい、大事な案件ほど絶対留守電残してくるので、
うん、
で最近ほらあのスパムも多いじゃないですか、うん、なんか撮ってみると中国人の、
はいはい、
ね、機械音声みたいなので、うん、あなたの電話がここ、はい、被害に遭っていますみたいな、
NTT なんとかですっていう最初するやつとかでしょ、
うん、まあ、大体着信の番号が日本じゃないんで、うん、大体怪しいと分かるんですけど、そういうのを防ぐためにもう取らないのが一番なんで、僕も最近やっぱかけてくれた人に申し訳ないけど、うん、電話は取らないで留守電残してくれるとか、もしくは着信履歴を検索して、あ、なんか大事な番号から来てたら折り返すとかにしてるんですけど、はい、ポボにはずっとなかったんですよね、で正確に言うとアハモにもなくて、
うん、
僕はメイン回線がアハモだったので、はい、留守電ないのすごい困ってたので、はい、アハモにプラスで月額500円ぐらいの SIM を契約し、
うん、
そこに留守電つけるっていうことしてまで留守電使ってたんですけど、
大変じゃない
、うん、でも留守電ない方が困るんで、一回設定しちゃえば楽なんで、それで便利に使ってたんですけど、
はい、
ついにねポボが留守電倒してくれたと、はい、でこれどこの携帯でもそうなんですけど、留守電サービスやってるところって必ず着信転送も同時にやってくれるんですよね、
うん、
着信転送っていうのは自分の電話番号に変わってきた番号を別のところに転送してくれるサービス、
はい、
でこれができたことでですね、私ポボの契約が決まりました、はい、だから正確に言うと留守電がついたというよりも留守電提供に際して着信転送を提供してくれたという、
うん、
これがね、なんで着信転送が便利かっていうと、同じ留守電なんですけど、僕留守電をですね別サービスで契約しまして、
はい、
スマート留守電っていうベタなサービスなんですけど、ご存知ですか、は
い、
これ
全然知らないです。
これね、数年前ぐらいからかな、ソースネクストが始めてるサービスなんですけど、
うん、
これどんなサービスかというと、スマート留守電を契約してソースネクストが用意してくれた電話番号に転送すると、うん、自分の番号を転送すると
ややこしいな
そこにかかってきた音声を全部留守電で録音してくれて、はい、それを音声ファイルで送ってくれるんです、
うん、
プラス音声の内容を文字起こししてくれるから、聞かないでもざっくり内容が分かる。
なるほど。
でこれのすごいいいところは、文字起こしてくれた内容と留守電のファイルを指定したメールアドレスに送ってくれるんですよね、
うん、
だから 外にいてもどこにいても留守電取れなかった場合に内容がざっくり分かる、はい、で大体結構速度も速くてかかってきて数分ぐらいで文字起こししてメール送ってくれるんで、はい、忙しくて電話出ない時もそうだし怪しい電話出なかった時に、はい、明らかに中国の怪しいやつとか、はい、文字起こしで分かるんで、はい、すごい便利なんですけど、これを組み合わせることによってですね、ポボって先ほどの通り月額0円なんで基本的に、うん、で月額0円に留守電スマート留守電ですから月額319円とかなんですけど、うん、月319円払うだけで、まあ、家の電話が持てるなと、
はい、ポボは無料、
ポボは月額無料、
月額無料ですか、
で厳密に言うとずっと無料ってわけにいかなくて、うん、180日間無料だとアラートが来る、
はい、
ただ使ってる人によるとアラートが出ても使い続けてると意外と使えるらしいんですけど、うん、まあまあ普通に使うんだと半年に1回ぐらいは何か払ってくださいってことです、はい、まあでも半年に1回300円ぐらい払えばいいと思えば月額のコスト相当安いですからね、
はい、でもさ今まで登録した番号とかも全部変えてるってことですか、うん、そのボボの番号に、
ああどっちかというと新しく番号を用意し、うん、あと家に余ってるスマホにその SIM を設定して、はい、もう家に置きっぱなしの電話した感じですね、うん、うちね固定電話が契約できないんですよ、
うん、
正確に言うと契約できないわけじゃないんだけど家の電話が NTT がつながってなくて、
はい、
契約するんだったらマンションの入ってるケーブルテレビに入れっていう、
うん、
でそうすると余計なサービスついてきたんですよね、電話だけでいいのに、はいはい、
うん、
電話とプラステレビと、はい、とかついてきちゃうんでちょっと高くなるんで、うん、まあ最近固定電話もいらんよなと思ってしてなかったんですけど、うん、なんだかんだこう仕事の電話もそうだし家の電話、自分の電話じゃない家の電話に登録したい場面って結構あったじゃないですか、お店で物買ったとか、
いやもう全部自分の電話にしてるから、うん、そう使い分けてないから、
うん、
この使い分けるっていう感覚あんまなかったかもしれない、
うん、家用みたいなのが一個欲しいなって思った時に、ちょうどこのポボがこのサービス始めてくれたん で、
はいはい、
でこれを使うと、まあ、メールアドレスに届いてくれるかで、メールアドレスも例えばですけど、うん、
はい、
家族がいっぱいいる場合に家族で共通のアドレスとか作っておいたら全員に飛ぶみたいなこともできるんで、一つの電話にかかってきた内容をまあ家族で共有するとか、なんかそんな使い方もできるんで、自分だけにかかってきても困る電話とかあるじゃないですか、分からんけど多分工事の連絡とか、分からんけどお子さんがいる家庭でなんか子供の連絡が来たみたいなのが片方の電話だけだと、その働いてて連絡取れなかったみたいな時に、
でも家に置きっぱだったら絶対取れなくないですか、
だからそこでスマート留守電なんですよ、でスマート留守電しておくと必ずメールで届いて、留守電内容も電話に出れなくてもスマホ見れたらとりあえず内容分かるんで、もうほとんどの留守電がこうなってくれたらいいのになっていうぐらい、これはありがたいサービスなんで、僕はもう今個人回線でも契約してるんですけど、これなんか家とかあと仕事場とかある人がこれとか結構便利なんじゃないかって最近思いましたね、結構その僕もスタートアップとか仕事してるんですけど、はい、スタートアップって携帯電話の回線とか家の会社の電話回線がないこと結構あるんですよ、はい、でも結構困るんですよね、特にウェブサービスとかで携帯電話回線必須のサービスが結構あって、
はい、
例えばアップルなんかもアップルでポッドキャストやろうとするとアップル ID が必要なんですけど、うん、あれ必ず携帯電話回線が必要なんですよね、
うん、
認証に、
はい、
でそうすると会社とかビジネスやるのにやっぱり携帯電話必要で、
うん、
でもそれも個人で契約しちゃうとその人辞めたらどうなんの問題とかあるじゃないですか、
うん、
あとその人にしか SMS 届かない、
うん、
で残念ながら SMS は届かないから転送できないんで対象外ですけど、
はい、
会社で電話1個契約するっていうのは多分ニーズあるんだろうなと思って、うん、ただねポポが法人契約でその月額ゼロ円で使えることか知らんですけど、
はい、ポポダメなの、個人用じゃない
多分、うん、多分個人用だから、まあ、
似たようなことはできていいはずってことで、
うんうん、だから会社とかで、
はい、
もう今時固定なんか持たないよねって会社が多いと思うんですけど、うん、留守電のためだけの番号とかサービスとか、
はい、
かかってきた内容を全部テキストで転送してくれるとかは結構ニーズあるんじゃないかなって使ってる思いましたね、うんうん、とてもおすすめなので、これスマート留守電自体がすごいおすすめなので、
はい、
普通に携帯電話回線使っててそのサービスが転送に対応してる人だったら普通にプラス300円とかで使えるんで、
う
ん、
転送対応っていうのはそもそもあんまないってことですか、じゃあ。
いやじゃなくて留守電やってないと転送対応してないって感じです、
うん、ああなるほど、だから最近出たそのアハモみたいなプランは大体してない、
そう留守電も転送もやってないんですよ、
うん、
両方やってない、で逆に言うと留守電やってると大体転送やってるんで、
はい、
で留守電サービスってセンターに接続して聞くってやつじゃないですか、はい、で聞くのも結構めんどくさかったりするから、まあ、
使わないなって感じになっちゃう、うん、
でしかも大体月300円ぐらい取ってるんですよね、うん、そういう留守電のセンターのサービスって、はい、だったら、まあ、ちょっと設定面倒ってのはあるんだけど、うん、スマート留守電に切り替えちゃうと文字起こしで全部聞けるから、うん、これは相当ありがたいですね。僕もここ数年使ってるけど、
うん、
まあ、1回設定しちゃえば機種変しても環境復元とかだけで元に戻せるんで、うん、
なるほどね、
うん、いうほど不便ではないですね、はい、
正直あれだね、キャリアのさ留守電サービスが書き起こしとメール伝送やってくれれば、
うん、そう
こんな楽なことはないですよね。
そうそうそう、逆に言うと、ね、キャリアがそろそろやってくれたと思う。
本当に必要な人とか、うん、法人向けサービスとかでやってくれれば、うん、本来はいいことなのかもね、
うん、あとなぜアホモとか、はい、まあ、この間までポボもですけど、
はい、
留守電なぜやらないのかも不思議でしたけどね。お金かかるのかな、
個人向けだからみたいなあれなんですかね。個人でもう、うん、ほら Z 世代はもうそんなの使えないみたいな、
うんうん、
あったりするんじゃないですかね。やっぱりどうしても留守電って法人ニーズかつある程度ね、
うん、
昔から電話を使っている人向けみたいな感じでね、
うんうん、
最初に対応する必要がないってことなんですかね。
でも今まさにさっき話したその中国からのそういう詐欺電話とか考えると、
はい、
うん、電話を出ずに留守電で内容を見れるってセキュリティ対策としてもね、
結構
アピールできると思うんですよね。本当、はい、これは全キャリアにやってほしいんだけど、今だからこの隙間産業的にスマート留守電めっちゃいいサービスなんですけど、キャリアがやってきたらこれも終わってしまうだろうなっていう気はする。
あ、そうっすね、うん、でも一応20万人が使ってるって書いてありますよ、2021年。
あれ、そんなもんしかいないんだ。もっといるかと思った。これなんかね、知られてないっすね。すごい便利なんだけど、
まあ、ニッチっちゃニッチですよね。留守電って発想がすでになかったもんね、やっぱり、うんうん、
電話内容でもね、出ないで全部テキストにしてくれればやっぱり便利ですね、うん、
はい、
精度はね正直そこまで良くはないんだけど、うん、ただ誰がかかってきたかは分かりますね。で、別に分かんなかったら留守電もメールで添付ファイル送ってくれるから、
はい、
まあ聞けるんで、
うん、
それはすごく便利、
うん、じゃあ自分の個人番号でスマート留守電はしないんですか。
それもやってます。
やってる。
それはやりつつ、まあ、家電的なのを1個用意してそれも留守電にして、は
い、なるほど、
でアカウント別に作ってって感じですね。
スマート留守電は2アカウントとか3アカウントも対応できるんですか、番号。
契約すればできます。
すればでき
る。だから1電話番号につき1個使えるんで。
あ、じゃあ310、うん、月300何本が。
そうですね。ただ、
2回線から今契約してる。
2回線契約します。ただ、1スマホ1アプリになるから、
はい、
2回線を1つのスマホに入れてるとちょっと多分ですね。そこまでマニアックならちょっとごめんだと思いますけど。
なるほど。
うん、でしかもこれなんか裏技的に、要はそれって最初だけ認証してるんだけど、
はい、
その飛び先がそのスマホである人はないから、
はい、
全然別のスマホにアプリ入れて認証とかもできちゃうんですよね、
うん、
だ例えば僕がスマホ2台持ってて、はい、スマホ A にかかってきた電話なんだけど、
うん、
アプリとしてはスマホ B で受けるみたいなのはやろうと思ったらできちゃう、はい、
ま
あ、それをやるメリットはあんまないんですけど、うん、詐欺できるわけもないし、はい、結構おすすめですね。でね、これと、まあ、このサービスがすごい便利なので、うん、普通にスマホ使ってる人みんな使うといいと思ってるんですけど、
はい、
まあ、そこにポボを組み合わせると、
はい、
月額0円運用で留守電が受けるようになるんで、まあ、月額0円はね、うん、厳密に言うと1年間のうち2回ぐらい課金しなきゃいけないんですけど、
はい、
でもポボって最近いろんなサービスを組み合わせたプランとか結構出してるんですよね、
はい、
あのミスタードーナツのチケットがもらえる、うん、トッピングとか、
そうそう、なんかね、多分そういうドーナツ屋とかからお金をもらってそういうクーポン的な感じでついでに通信もついてくるみたいな感じになって
ますね。そうそうそう、あれ使うとほぼ実質無料な感じになるんで、
はい、
僕もたまにいいのがあると買ってますけど、この間は、はい、あれかタクシーの GO が1000円分無料になる1000円チケットみたいなのがあったりして、はい、そうするとほぼ実質無料だし、うん、あとはサーティワンとかドーナツとか、
はい、
ミスタードーナツとか上がるんで、そこにの目ざとく使っとけばほぼ実質無料で運用できますね。
なるほど。
ただ実質無料だけで言うとポボはちょっと悲しいお知らせがよくありまして、
はい、
あのギガ活っていうキャンペーンが終わっちゃったんですよね、
は
い、
あ、
もうポボユーザー大激震ですよ、
はい、そう
なんです、うん、だってまあ主にローソンですけど、
はい、
500円使うと300メガ無料でもらえてたんで、
はい、
だから月に10回コンビニ使う人だったらもう3ギガぐらい無料だったんで、うん、3ギガっつったらだいたい安めのプラン、ね、1000円2000円ぐらいのプランでもらえる量ですから、ね、十分ね、もうほぼほぼ無料で運用してる人結構多かったんですけど、さすがに大盤振る舞いすぎたんでしょう ね、まあ、いつか終わるなと思ってたんだけど思ったより早かった
終わるでしょうね。
まあちょっとだからね、合わせてそういう、まあ、ミス最近ね多分そっちだと思うんですよね、ミスドとか、うん、その31とかと連携して無料になるみたいなのがちょっとずつプラン増えてきたんで、まあ、お得になりたい人はそっちを使ってねっていう方向にちょっとね舵を切ったんだと思うんですけど、
はい、
でちょっと無料ユーザー もう何でも無料で何とかしたいぞユーザーはちょっと困っちゃうんですけど、まあまあそれはね、まあ、楽天モバイルがまとめて無料ユーザー切ったみたいにいつかは通らなければいけない道だと思うので、まあ、とはいえ月額0円で運用できるメリットはね、未だにポボだけなんで、
うん、
ちょっと相変わらず4回戦目を大事にしつつ、はい、スマートレスレン便利なのでぜひ使っていただきたいですね。